皆さん、改めましておはようございます。今が日の入りが最も早くなっています。関東地方では午後4時半頃になり、日暮れとともにぐっと気温が下がってきます。そんな寒さの中ですが、澄み渡った夜空を見上げてみました。綺麗な満月です。そのそばを火星が輝いていました。先月は、皆既月食、惑星で2番目に最も遠い天王星が裏側を通過するという珍しいことがありました。ただ、地球の4倍という大きな天王星ですが、あまりに小さくて肉眼では見えませんでした。今回は地球より小さい半分くらいの火星ですが、満月に光る月に輝く、星のように強く輝いていました。暗い闇夜にも光る満月、そして輝いている火星を見ながら、私たちのいるこの天の川銀河宇宙だけでなく、他の数千億個もの銀河宇宙を創造された力強い神様がおられることに驚きます。聖書は語ります。天は神の栄光を物語、大空は御手の技を示す。今、この地球上の各地で、平穏に過ごされている人々がおられる一方、自然災害で飢餓にさらされている人々や、戦火や争いで痛み傷つき悲しんでおられる人々がいらっしゃいます。神様が希望の光を与えてください、と訴え、回復を願っています。人間の歴史に同じようなことが繰り返される痛ましい現実に最も悲しんでおられるのは、創造主なる神様です。その神様の強いご支配と愛の御業を待ち望み、救い主のご降誕を世界の人々と共にお迎えしたいと思います。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、現在ホームページで継続しています、教会聖書日課から離れて、今日も対抗説、救い主の到来に関わる箇所となりました。この箇所から、神様がどのようにされて、救い主をお使わしになられたのか、ご一緒に聖書の御言葉に聞き、そこにある確かな喜びと希望に預かりたいと思います。エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育つと読まれました。今日聞き、そしてご一緒に歌った賛美歌、エッサイの根よりにもありました。エッサイとは誰でしょう？イスラエル・ユダ全国を治めた王、ダビデ王の父親です。イスラエルの12部族の一つ、ユダ族のエッサイは、8人の息子を持ち、末の息子がダビデでした。しかし、エッサイ自身は、ベツレヘムの小さな村、寒村で、羊を飼う羊飼いでしかありません。そのエッサイの株、エッサイの根から一つの芽が燃え出でたとはどういうことでしょう。エッサイの息子ダビデは、イスラエルの二代目の王となり国を強くしました。その後継者の息子、ソロモンは、神様から与えられた知恵と力とにより、イスラエル・ユダを栄えさせました。しかし、それからです。世代が移り、神様を恐れることはなくなり、国は没落していきます。預言者イザヤの時代は、兄弟部族であるイスラエルとユダが対立。イスラエルがユダを攻撃する事態ともなりました。 そこに外国の勢力、シリアが、さらにアッシリア、そしてバビロニアに侵略されます。民はアッシリアに引っ張られ、後のバビロニアにも連れ去られてしまいます。そこには神様が愛され、ご自分の民とされたイスラエル・ユダが、神様に背を向け、一時の繁栄に引きずられ、自分たちでやれると神様の声、預言者の声を聞きながら戻らなかったことへの神様の怒りがありました。林の茂みを斧で切り落とし、切り株ばかりになったとき、彼らの目には全く絶望的な状況しかありませんでした。しかし、神様は彼らの絶望の中から新しい芽を生えさせられました。荒廃した土地にわずかに残った切り株に燃え出たように、すべてを失って活力も消えたところから救い主がお生まれになる。700年も前にイザヤは予言したのでした。若枝が育っていくと、民に回復させる約束を示されました。さて、私たちにはそれぞれが最も困難な時を抱えておられるかもしれません。しかし、そのただ中に私たちのために小さな一つの芽が燃え出ると約束されています。それが若枝として私たちのために育つと希望を与えてくださっています。この小さな一つの芽、若枝、それを侮ってはならないと示されます。その上に主の霊がとどまる、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、インマヌエル、すなわち神が私たちと共におられると呼ばれる御子イエス様には主の霊がとどまっておられるというのです。御子は神様の霊がとどまっておられる神様です。知恵と識別の霊に満たされ、思慮と勇気の霊に満たされておられるのです。知恵は、物事を裁き、判断するのに必要な資質です。識別は、物事が真実かどうかを見抜く力です。そして思慮は、計り事です。意思決定や行動に先立つものとなります。勇気は強い力、戦力です。神様の霊に満たされておられる御子でいらっしゃるのです。こんな一つの芽でしかない。まだ若枝と見えます。しかし、何が、また誰がこれに対抗できるのでしょうか。そして、より根本元となる神様の霊です。彼は主を恐れ敬う霊に満たされるとあります。神ご自身、また御子でありながら、主、父なる神様を恐れ敬う霊に満たされておられたのです。その力ある知恵も、識別も、思慮も、勇気も、主を知り恐れ敬う霊で生かされていると表されています。御子イエス様のその後のご生涯は、徹底されていました。父なる神様の御心に従い、それをなさることでした。確かにイエス様は、数多くの奇跡とも言える技をなさいました。驚くべきほどです。 しかしそれはご自身の主張でもなく、ご自身の力をご自身流儀で民衆に見せつけることではありませんでした。私たちにもこの知恵、識別、知慮、勇気の霊が与えられています。恵みです。しかしそれは主なる神様の御心と遠大なるご計画を知るためであり、ますます、ますます主を恐れ、敬い、従う喜びと平安を受けるためです。すべてを成し遂げられた御子イエス様は、私たちと共にあり、それらを果たしてくださいます。イザヤはイスラエルの民には警告しました。そして私たちには励ましを与えています。こう言っています。お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる。安らかに、神様に信頼していることにこそ力がある。この一つの芽、一つの枝、若枝は私たちのために裁きをなさり、弁護なさる御子でいらっしゃいます。聖書は言います。弱い人たちのために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。弱い人。それは権力を奪われ、無力とされてしまった人々です。現在権力者や社会的情勢でどれほど多くの人々が苦しんでおられるのかを考えさせられます。貧しい人とは、不当に生きる手段を取り上げられ、苦しめられている人々です。対立、紛争、戦争で、また破壊される自然環境の変化で、生活の場を失う人々がおられます。不正を正し、正義と公平を保つには、確かに、地上の正当な権力も必要でしょう。軍事力も防衛力として求められるかもしれません。組織力も大切です。しかし、目を転じてみよ、と私たちに語りかける声があり、言葉があります。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する、御子イエス様です。弱い人のもとに、貧しい人のもとに来てくださる御子イエス様です。正義と真実を腰に帯び、身に帯びておられる、神の霊に満ちた救い主でいらっしゃいます。神様が語られる言葉は、それで終わることはありません。聖書はこう言っています。私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。望むことを成し遂げ、使命を必ず果たす、とおっしゃいます。御子は、神様が望まれることを成し遂げられます。神様から委ねられた使命を必ず果たされます。私たちのために、正当に裁き、公平に弁護してくださるためです。私たちのためにも成し遂げてくださいます。暗闇にあっても、どん底にあっても、望みは決して失われないのです。創造主なる神様に立ち返り、謙遜に信頼し、従うなら道は開かれると励ましてくださいます。話は飛びますが、使徒パウロはクリスチャンを迫害しました。そして復活されたイエス様と出会い、 自らがクリスチャンとなりました。その彼がこう言っています。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いています。私たちの心の内に神様が輝いていてくださると言います。私たちの心の内に輝いていてくださる神様こそ、ご降誕くださるイエス・キリストです。正当に裁き、公平に弁護してくださる救い主イエス様です。並外れて偉大な力が私たちのうちに働いていてくださると、パウロは私たちに気づかせています。救い主イエス様によってと、さらに言います。ここからの箇所は、教会聖書日課の昨日の箇所からになります。お聞きください。私たちは、四方から苦しめられても行き詰まりません。途方に暮れても失望しません。虐げられても見捨てられません。打倒されても滅ぼされません。私たちは、死亡から苦しめられることがあります。途方に暮れることがあります。虐げられ、見下されることがあります。打倒されるようなことがあります。しかし、私たちは行き詰まることはありません。失望で終わることはありません。見捨てられることはありません。滅ぼされ、消されてしまうことはありません。パウロは自らの体験を通して証ししました。そして戻り、イザヤが予言しています。正当に裁き、公平に弁護してくださる救い主が来られます。私たちと共におられる主です。インマヌエルの主です。クリスマスの日まで、主を待ち望む日々として過ごして参りましょう。御子イエス様をお迎えする準備をしようではありませんか。感謝して共にお迎えしようではありませんか。皆様に主からの平和、平安が豊かにありますようにお祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様がへり下られ、エッサイの株から一つの芽となり、私たちのもとに来られたことを感謝いたします。イエス様は私たちに神様の平和、そして隣人との平和を回復させ、それを妨げる私たちの頑なな罪を除くために、十字架で命まで捧げてくださいました。深いご愛に感謝いたします。私たちはあなたに立ち返り、御子イエス様をお迎えいたします。私たち教会が、正当な裁きと公平な弁護をされる主のおられる場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。